おはようございます。1月1日に能登半島で起こりました地震のことを皆本当にびっくりして耳を疑って報道されるさまざまなことにこう思いを寄せたのではないかなと思います。私は仕事中にこのニュースを知りまして、元旦から配送の仕事をしておりましたので、その最中だったんですが、たまたま携帯を見ていましたら、そのニュースがどんどんと目に入ってきまして、それで本当にどうしたらいいんだろうかというふうに思うようになっています。名古屋におりましたときに、ロシアのナホトカ号という船が福井県の海岸に難破して油が流出したことがありました。その際に現地を見に行こうと言って、金沢教会の田口先生に声をかけて、そしてずっと福井県から石川県の輪島あたりまで見に行ったことがありました。重油が流れ着いた海岸に私は長靴を履いて、その海岸をちょっと歩いたんですが、重油がこびりついてきたということを覚えています。その地を巡ったときに、輪島のあの朝市の行われているところのすぐ裏側に日本キリスト教団の輪島教会というのがありまして、ちょうど来たからといって挨拶に行こうって言って挨拶をしたことがありました。そんなことを思い出して、今どうしてるだろうかというふうに思いました。輪島で能登でそういう状況なら、石川県の全体ではどうだろうかと田口先生にも連絡を取りまして、ちょうど今はベタニア村教会の牧師なんですけれども、ちょうど1日は金沢に帰っておられたということでした。様子を聞いたら、やっぱり大変な揺れだったというふうにおっしゃってました。二十数年教会の牧師をしますと、いろんな方とつながりができてきます。特に、金沢教会には幼稚園がございます。幼稚園の卒園生などは輪島から来た関係の人たちもいました。あるいは能登半島の南側ですね、七尾市というのがありますが、そこから来た人たちも結構いるということで、被災した人たちのことを案じておられたと思います。本当に大変なことが起こっているなっていうことを、もう名古屋を離れてから中部地方連合と関係がこう遠くなってから随分経っておりますけれども、そんな私でもそういうふうに思わせられる出来事を、地震の日から日が経ってやっと何か全体が見えてきているというのが今だと思います。そして支援の手が伸びていかない、そういう現状に多くの人が心を痛めていると思います。支援をしようとして自衛隊が派遣されていますが、多分その隊員の方たちも手をこまねいて困っている状況だろうと、もちろん 被災した人たちは一刻も早く来てほしいと願っておられることと思います。4節のめいめい、自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。この御言葉はもうずいぶん前にここでお話しすることを決めてたものでありますけれども、本当に心を痛めながら分かち合おうと思いました。およそ1000キロ離れた地で起こっている出来事ですけれども、決して対岸の火事ではない、そう思いたいと思っています。ですからある意味私たちの祈りをいつも向けていかなければいけないことからだというふうに考えたいですし、おそらく日本バプテスト連盟も被災地に支援チームを送ると思います。グリーンコープの話も聞きました。七尾市に拠点を持って支援活動に入るということらしいです。また聞きですかららしいとしか言えないんですけれども、そういうことをこう考えて私たちなりの祈りと働きをこう傾注していかなければいけないなと思います。同時にじゃあ私たちの周りのことはどうなんだろうかと思いを巡らす必要もあろうかと、そんなふうに思いますし、実際に私たちの周りに考えてほしい人、ね、祈りを必要としている人たちいらっしゃるだろうなと思います。そんな人たちに心を寄せていく、そういう思いを作っていきたいなと、そんなふうに思うんですね。私たちらしくですね、別に自分たちの思いを強くする必要あると思いますけれども、でもできないことまでできるという必要はないだろうと思います。そういうことをこう考えながら分かち合いたいなと思います。フィリピの信徒への手紙を読んでいただきました。一章から順に読みたいなとそんなふうに思ったんですけれども、先ほど述べさせていただいた御言葉は、名古屋で通わせた子どもたちを通わせたその保育園がございまして、教会の保育園でした。そこで毎年のように覚えさせられ、分かち合うようにしていた標語のような聖句なんです。小さな子どもたちが0歳児から5歳児までこの言葉を耳にするんです。上の子たちはこの言葉を覚えて、めいめい、自分のことばかりでなく他人のことも考えなさいって言わせられるんですけれども、覚えるでしょうね。親御さんたちも、ああ聖書にはこんなことが書いてあるんだと覚えたことと思います。ちょうど、保護者会の責任の方の一角をこうに関わらせていただいたことがありまして、その時に湾岸戦争が起こりました。教会関係で支援しましょうということがありました。在日の人たち、在日じゃない、ごめんなさい、イラクに駐留している日系の人たち、日本人たちを民間の飛行機を飛ばして日本に返してもらおうって言って、そしてチャーター機をチャーターする、その費用を賄ったことがありました。カトリックもプロテスタントも超えて、教派を超えて力を合わせてそのことを実行したということがありました。息子が、長男が卒園するときにそのことを分かち合ったことがありました。そんなことを思い出すんですね。 一章からではなく、まあ、そこから入ることがいいかなって思ったんですけれども、予期せぬ出来事はその思いを強めてくれました。フィリピの教会はパウロの宣教活動によって始まりました。フィリピの町はマケドニア州、ローマ帝国のマケドニア州に属していました。それ以前のマケドニアというのは都市国家を形成していたギリシャ、アテネもコリントもそうでしたよね。まあ、都市国家の中では力のある国家でした。それらの国家を支援する属国のような位置づけでした。フィリピという町はそういうマケドニアの国にできた町です。フィリポス2世っていう人がこの町を作り上げたんですけれども、ちょうどその頃金が採掘されるようになったんです。そのことに目をつけたんだとそのように思いますけれども、その町をフィリポスは作り上げました。そしてフィリポス2世のその後を継いだのがアレキサンダー大王です。力をつけたマケドニアはギリシャを統一し、そして東に勢力を伸ばしていった。しかも一代ですごく大きなエネルギーを使って、そして大きな国家を一人で一代で作り上げたということですね。まあ、後に分裂をしますけれども、そして国力が下がって、そして後々ローマの属州となっていくわけですね。紀元前の40年代、大変なことが起こります。ユリウス・シーザーが暗殺されます。そしてその暗殺者を追い詰めていくオクタビアヌス・アントニウスという、まあ、巨頭がですね、このマケドニアの北のところで、ブルータス軍を打ち破っていくんですね。そういう歴史が展開します。マケドニア州のこのフィリピの町にオクタビアヌスは目をつけるんです。そしてローマの町をそこに作り上げていくんですね。それがこのフィリピの町の歴史になってくるかと思います。ローマはフィリピにイグナチア街道を通します。東西の文化的なものがこう流れていきます。そういう点でもこの町は一つの要衝となっていきます。とても重要な町です。そこにパウロはイエス・キリストの福音を携えて立ち上がっていくわけです。最初に行ったことは祈りの場と思える、その場所で多分井戸端会議をしている女性たちに声をかけるんですね。そしてそこで福音を語り、紫布の商人のリディアさんと出会うんですね。それが教会の始まりでした。教会の始まりです。とっても素敵なことですよね。始まるっていうのは、そしてそこにイエス・キリストによる歴史が始まっていくんですよね。 とっても素敵なことです。筑紫野南教会の歴史も深市教会の中で祈り育って始まった。でも実際には始めなければ始まらない。始まったんですね。素敵なことです。そしてイエス・キリストの歴史がこの地に始まっていく。フィリピの町にはいろんな人があふれたと思います。そして集会が、あるいはさまざまな証しの場がいろんなところにできていったんだろうと思います。集会のたびにリーダーさんの多分家から祈りの場に出かけていく、あるいはユダヤ人のユダヤ教の街道に出かけるということをしたことと思います。パウロが行動をし始めるとついてくる人がいました。その町で占いをしている女性でした。その人は意図高き神のしもべで皆さんに救いの道を述べ伝えていますと大声で叫んでくれました。出かけるたびに、まあパウロとテモテだったでしょうか、出かけるたびについてくるんですよね。どう思ったでしょう。最初は面白い人だな、占い当たってるよって思ったと思いますが、でも同じことを繰り返されるとそれは少し鬱陶しい、そういうふうにもなるかなと思います。そして言いたいことが、分かち合わなければいけないことができないような雰囲気にもなる。ある時とうとうパウロは言いました。イエス・キリストの名によって命じる、この人から出ていけ。そうすると占いの霊が出ていったって言われます。この女から占いによる収入を得ていた男たちがいたということです。多分この歴史は結構長かった、時間は長くそういうことをずっとし続けていたんだろうと思います。収入の道が閉ざされたことを知って、それでパウロたちのことを、ローマ帝国の市民である私たちを受け入れることも実行することも許されない風潮を宣伝して人々を惑わしていると訴えるわけですね。そしてパウロたちは投獄されるわけです。そこで不思議なことが起こりますけれども、その後のことはご存知の通り、使徒言行録の16章のことでした。イエス様の歴史が展開していくわけですね。パウロたちは長いことその町で活動することはできませんでした。次の町に出かけていくことになりましたけれども、そのパウロたちの働きをフィリピの町の人たちはやっぱりいつもいつも気にかけて祈っていくということになるということです。フィリピにはそういった人たちがいて、パウロのとの関わりを続けたいと思っていたと思います。ある時パウロは投獄をされるという、そういうことが起こります。今度はどういうことだろうかと気にしたことと思います。このフィリピの信徒への手紙はその投獄したところから書かれています。ご存知の通りそうです。でもそれが エフェソなのかローマなのか、説は2つあります。ローマであればそれは軟禁状態だっただろうというふうに考えられます。軟禁というのはある程度の自由が効いたという、そういうことだと思います。エフェソは比較的厳しい状況下にあったのではないかなと考えられます。私たちはしかし投獄されるという事柄の意味が深い教会に対する挑戦だったんだろうということを感じさせられます。信じていることを覆されるような、信頼されていることをさせていることを壊してしまうような、そんな挑戦があったんだろうと思います。そういう中でパウロはこの手紙をフィリピの人たちにこうなんだよって書いてる。しかもフィリピの教会の人たちはパウロを支援していく、そういう意向を伝えたかった。投獄されたことを聞いたときにエパフロデトという人を派遣します。しかもそれ派遣するだけではない、お金を持たせ、必要な物資を持たせて、そして派遣するんです。エパフロディとはパウロも元に到着します。多分相当に心配して、そして向かったんだと思います。パウロの元で病気になってしまうんですよね。病気になってしまい、パウロたちやその関係、そこで関わっている人たちを心配させてしまう、そういう出来事が起こります。おそらくそのことがフィリピにも伝えられて、双方で心配をするということが起こっただろうと思います。時が経ってエパフルデトは回復をし、そしてパウロのフィリピの人たちに対する喜びを告げたい、いやイエス・キリストに対する喜びを誤解のないように伝えたい、そういうことでこの手紙が書かれているんですよね。今日の箇所はそんなパウロが改めてフィリピンの人たちと分かち合いたいと思った事柄の、まあ大事な部分です。多分何度もパウロの口から聞いた言葉ではなかったのかなと思う部分でもあります。あなた方にいくらかでも献金や物資を運ばせたフィリピの教会の人たちにこんなこと言いますかね。正面切って、でも思い起こしてくださいねという意味合いならば分かりますよね。いくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、まあ疑う思い、否定的な気持ちはいろんな時に起こりますから、ですからそれを正すためには重要なことですね。あなた方が招かれたのは何のためですかって。そうです、キリストによる励まし、どこに土台がありますか。何が土台になっていますか。パウロが作った土台はどうなってますか。その上に建物を建てたんですよねって、まあ他の手紙に書いてありますよね、土台の話は。 そういうことを思い起こす話です。そして同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。同じ思いになることは重要だということを説いてくれます。バプテスト教会的に言うと、教会の信仰告白で一つになるということがあると思います。信仰告白をどう分かち合うかということがあると思います。教会によっては毎日曜日信仰告白を読むという教会があります。まあ全部読めるわけではない、項目がありますから、項目ごとに読んでいく、そして自分たちの土台がどこにあるかということを確認するということをしている場合がありますね。あるいは、まあ、信仰告白が短くなっているところはあると思いますが、そういうところは主の晩餐式をするたびに信仰の言葉として信仰告白をみんなで読んで分かち合う。筑紫野南教会では教会の約束を読みますかね。読みましたかね。そうですよね。あの教会の約束も信仰告白の一つだと思います。なのでそこで教会の信仰告白として、あるいはミッションステートメントですよね、活動の方向性、教会としての方向性を確認する、そういうことをする。誰かの言葉、牧師も含めてね、誰かの言葉に傾注する、ある時はそれは必要なことだと思いますが、しかし本当にその土台がどこにあるのかということをしっかりさせるには、そこが重要ですね。信仰告白、教会の約束、私たちの働きのミッションステートメントがどこにあるかって確認していく。パウロはキリストによるっていう言葉をフィリピの教会の中にきちっと向けたわけです。そして心を合わせなさい、一つにしなさいと進めています。それがパウロの喜びですということですね。もちろんフィリピの教会はそのことはよく分かってたと思います。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、これはドキッとしますよね。正直にドキッとする言葉です。人の顔を見てればその人がどういう人かって考えていますよね。私も8人兄弟です。牧師になったのが長男もなりましたし、牧会したのは数年ですけれども、次男はほとんど、中学の教員をしばらくしましたけれども、牧師になってから定年まで、一昨年ですかね、退職するまで、65歳になるまで貫き通しましたね。次男、そして僕は3番目ですので、それから、次女由加子がいます。現役でバリバリやっています。昨年度連盟の総会の議長として、奉仕させていただきましたよね。そういうのがいます。兄弟間ですから切磋琢磨するようなことがかつてありましたので、なので兄弟なのに本音を言えない俺の方が上だってどっかお互いに出しゃばっているようなところがあったかもしれないなと思います。 共栄心からどうなんだって、もう兄からはよくちょこちょこと言われるようなことがありましたけれども、なんとか何も言わないで過ごしてみようというふうに思って関わってましたが変な話ですね、虚栄心もなくはないですね。本当に自分の手を胸に当てて振り返る、大事なことですよね。人間ですからあるんですよ、ついつい人の顔を見れば、人のことを考えれば、そして自分のかつてのことを考えればですね、これから先やっぱりこれが鎌首のようにもたげてく、こう持ち上げてくるような、年を取ると視野が狭くなり、そして過去の栄光も大事になって、ついついっていうことありませんか、ないですか、またこんなこともあります。あの人にはこれだけのことをしてあげた、見返りはどれくらいあるだろうか、こんなことも利己心から出てくることがありますよね。イエス様は私たちにそうした接し方をされているでしょうか。キリストを模範にする、古いそうした自分をキリストと共に十字架につけ、私たちは新しい命をいただいたもの、だからこそ本当に古いここで教えられていることをパウロが今一度表してくれていることは大事なことです。生まれ変わったような気持ちになっている私たちがそうではない部分を持っているということを教えていますよ。パウロ自身もそうだったのかもしれません。新しい自分にへり下ってしていただく、改めてそのことをこう自分自身の中に持っていく、そういう信念、そしてこれからの祈りと歩みを考えていきたいなと思いますね。そんな私たちが被災地を覚えて祈る、重要なことです。支援活動には明日は私たちが被災するかもしれないということを感じておきたいなと思います。群発地震が能登半島で去年11月以降ですかね、ずっと起こっていたと思います。僕は時々地震学者の YouTube の映像、言葉を見てるんですけれども、明日か明日かってずっと叫んでたのを思います、覚えています。どこそこで南海トラフがとか関東直下がとか異変が見えてきてますよっていう、そういう警鐘を鳴らしてた学者がいるんですね。能登半島もあったと思います。びっくりしましたけれども、 それが1月1日に来るなんてって。私たちが被災してもおかしくはない、そういうことを思いながら、また目の前で求めている人たちのために祈り、与えられていることに対してできることで対応していくことは意味深いことです。イエス様であればどのように答えられるんだろうか、思いを持ちながらですね、祈るということはそういうことですよね。御旨を求めて、そして祈る。願いが実現すればそれは最高ですけれども、でも祈りを求める。そしたら私たちの教会の歴史はその祈りを求めたことによってまた積み上げられていく、そういうことですね。とても大事なことだと信じています。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御名を覚え、褒めたたえつつ感謝をいたします。今ここで御言葉を読ませていただきました。またここであなたからいただいている思いを分かち合わせていただきました。あなたは生きておられます。この群れにおいても、また私たちが思いを描きました能登半島の地震の被災地におきましても、あなたは生きてその場に伴っておられます。どうかあなたの愛と慈しみが実現していきますようにお導きください。一人一人のお一人お一人の祈りが実り豊かなものとなりますように心からお願いいたします。それらの祈りに合わせてこの祈りをイエス・キリストに対する感謝とともに、イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。